初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。ユダヤの国の人々は強大なローマ帝国に占領されていた。人々はいつかきっと神様はお約束なさった通り救い主を私たちのもとに送ってくださる。その方が私たちをこの悲しみから救い出してくださると信じていた。それより遡ること700年ほど昔、預言者イザヤは次のように預言した。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと唱えられる。これは神、我らと共にいますという意味である。
Thank you.
ある日、天使ガブリエルが神から遣わされて、ナザレの村に住む少女マリアのもとに来た。天使はマリアにこう告げた。恵まれた娘よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく戸惑い、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると天使が言った。恐れるな、マリアよ。あなたは神から恵みをいただいているのです。あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高きもののこと唱えられ、この世を治めるでしょう。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。聖霊があなたに臨み、意図高きものの力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。神には何でもできないことはありません。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そして天使は彼女から離れていった。賛美いたします。新聖賛美歌152番、あがめます主を。マリアの婚約者ヨセフは、マリアが身ごもったことを知り、深く悩んで密かに婚約を解消しようとしていた。ところがある晩、天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、心配しないでマリアを妻として迎えるがよい。その体内に宿っているものは聖霊によるのである。マリアは男の子を産むであろう。 その名をイエスと名付けなさい。この子は己の民をそのもろもろの罪から救うものとなるからである。眠りから覚めたヨセフは神のご計画を受け入れる決心をした。その頃、全領土の人口調査をしようとローマ皇帝アウグストは考えた。国中の人々は皆登録をするためにそれぞれの出身地に帰らなければならなかった。ヨセフもガリラヤの町ナザレを出て、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。幾日もかけてやっとベツレヘムに到着した時には宿屋はどこも満員だった。いくつもの宿屋を訪ね、やっと二人が疲れた体を横たえることができたのは牛やロバの休む馬小屋だった。その夜マリアは月が満ちてウイゴを産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると突然天使が現れ、辺りが真昼のように明るく照らされた。彼らは非常に恐れた。恐れるな、私はすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の群星が現れ、この天使と一緒になって神を賛美していった。いと高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。 天使たちが離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムに行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かしてある幼子を探し当てた。羊飼いたちは見聞きしたことが何もかも自分たちに語られた通りであったので、神をあがめ、また賛美しながら帰っていった。賛美いたします。新聖賛美歌172番、王様が生まれた日。夜ごとに星を見つめていた占星術の学者たちも、ある夜、世界の救い主誕生を告げる不思議な星を見つけた。そして遠い空に明るく瞬く星をひたすら見つめながら、はるばる砂漠の旅を続けてきた。彼らがヘロデ王に会い、預言者によって記されたベツレヘムに出かけると、彼らが東方で見た星が彼らより先に進んで幼子のいるところまで行き、その上にとどまった。彼らはその星を見て非常に喜んだ。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。賛美いたします。新聖賛美歌186番、巻人羊よ。 瀬戸先生より最も低き人のためにと題してメッセージをいただきます。
もう今から50年以上も前のことになるでしょうか。西南学院で長くヘブライ語と旧約聖書を教えた関谷貞夫先生が次のように書物に記しておられます。関谷先生はその時イスラエルに研究に行っていました。クリスマスの頃でした。諸外国の学者たちと一緒にベツレヘムでクリスマスの礼拝をしました。その時先生が大変驚かれたのは、銃を持ったイスラエルの兵士が終始周りで警護をしていたことでありました。大変びっくりしました。平和の主と言われるキリストの誕生をお祝いする時にも銃を持った兵士が守っていたのです。イスラエルを中心とする中近東の地域はキリスト誕生の2000年前も現在も相変わらず戦争と争いの地域であります。イスラエル、キリストの頃はユダヤと言いましたが、そこにキリストが生まれたのは実にこのような地域であったからこそだと関谷先生は考えました。キリスト誕生の場所には深い理由があるのだと、関谷先生はそういうふうに記しておられます。当時はローマ帝国が地中海の世界一帯を支配していました。強大な軍隊に守られたローマの皇帝は贅沢な暮らしをしていました。それにしてもイエス・キリストの誕生はなんと私たちの常識から離れたものでしょうか。世界の救い主ともあろう方がお生まれになったのは家畜小屋の貝羽桶の中でした。けれどもその赤ちゃんは清らかでその目も澄んでいました。お祝いにやってきた羊飼いたちも自然と頭を垂れました。物言わぬ牛も羊も静かに礼拝をしているようでした。この貝羽桶の赤ちゃんこそ人類の宝、世界の希望でありましたし、また今もそうであります。ある若い人々の会合で一人の若者がこう言いました。僕は小さな零細企業に使われています。労働組合もありません。つくづく自分の不幸を嘆いていますと、そのように言いました。すると介護の終わりに体の不自由な女性が言いました。まだ年の若い人でしたけれども、こう言いました。私には親兄弟もありません。私の病気はもう治りません。今は障害者の小さな施設に入っています。私はキリストを信じてクリスチャンとなりました。今は不幸ではありません。私の心は喜びでいっぱいですと、そう言いました。イエス・キリストの救いは最も貧しい人のためでした。キリストは 貧しい家畜小屋の貝場桶の中にお生まれになりました。それは私たちを罪から救ってくださり、天国にまで導いてくださるためでした。クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする日です。飲み明かしたり、どんちゃん騒ぎをする日ではありません。クリスマスツリーがなくとも構いません。ケーキを食べなくても構いません。一番貧しい人のためにおいでくださった、すべての人の救い主、イエス・キリスト様をお祝いする日です。イエス・キリストと言いますけれども、このキリストは救い主、救世主、メシアという意味でございます。どうぞこのキリストを皆様の心にお迎えなさってください。これがキリスト、これがクリスマスの本当の意味であります。聖書には、主イエスを信じなさい。そうしたらあなたもあなたの家族も救われますとそのように書かれています。一言お祈りをします。父なる御神様、今日は世界の救い主イエス・キリスト様の誕生をお祝いする日でございます。小さな集まりでございますけれども、こうして心を込めて礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。どうかこの教会にお集まりになった方々の上に神様の御守りがずっとずっとございますように、そうしてそのお一人お一人を守ってくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によって心よりお祈りいたします。アーメン。